はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
つらじですって。
はい、別ラジですって、奥さん。奥さん、別ラジです
はい。
よ。奥さんっ
来
て
てますよね。
人妻が聞いてんのかってね、話ですよ。
もう、聞いてくれてれば。
聞いてくれてはね、マダムキラー番組としてね、マダムキラーコンテンツとして。
地震が。その地震が怖いよ。
その自信が ないですね。はい。っていう感じなんですけども、アンケートをしましたんでね、今回もやっていこうと思います。今回のアンケートはですね、24時間テレビに募金したことありますかで募集しました。今回は、今日は何の日じゃないっていうね、
ねえ、違うんだ。
ちょっと時事ネタを織り交ぜちゃいましたけども。
そうだね。ちょっと前にやってたからね。全然見てないけ
見てないですけどね。3択でございます、今回は。複
ど。
数回ある、実は一度だけ、したことない、この3択でございます。そしてですね、23票届きました。
おい。
23票ですね。上から、複数回あるは17%。
お、いるね。
いますね。実は一度だけ4%。したことない78%でございました。
まあ、そんなもんでしょう。
一応リプライではね、シンマお兄さんが、普通に方法も知らないって書いてます。
もう見てない。
やり
そ
方、
もそも見てない。
募金に協力したいとも思わないという善意がないんですかね。
口悪いな、この番組。
まあでも、人の善意にね、付け込んだのはどっち？番組ですからね。で、
番組じゃない、番組じゃねえ、つけ込んだのは人だよ。
人です。ああ、そう、手をつけた人がいるんです。
手をつけたやつがいるんだよ。別に番組はそういう気じゃないよ。
好きではないですね。着服した人がね、いたんですよ。
なーにじゃなくてさ。
ということで、やっぱしたことないって、仕草どうです？ちなみに、だから、この
多分
20。
ないと思うんだけど、
なかったです
わ
か？
かんないんだよな。わかんないんだよな。
いやー、
近くでね、やってたから、やってた。ちょっとでもみたいな。やったことがあるような気もするし、ないような気もするし。
こういう募金、ね、24時間テレビにかかわらず募金っていうのはね、するしないは多分心の余裕もあるんじゃないかなとは思いつつね。僕はですね、実は一度だけっていう感じなんです。入れてないですけどね。入れてないですけど、実は一度だけありまして。
何したん？
なんか、ありがとう動画みたいなのくれることがあったんですよ。スマホからなんか募金すると。
パーだわ。
はぁ、あ。木戸あかりさんがね、ありがとう動画くれるってい
ハードは、はあ、
う。はぁ、あ。
がっかりだわ。がっかりがっかり。はあ。
キャッシュレスでもできるって言ってね。あ、なるほどってね。
まあ、やってるから偉いよ。
ツイッターとかで、木戸あかり24時間テレビあたりって調べてくれたら、募金の、当時募金を木戸あかりさんが募ってたんで。
なるほどね。
そっかーって。そっか、そりゃしなきゃなーって。
ああだわ。
はぁ。
まあでも今、ちょろいオタクのおかげで、ちょっと救われたやつがいるんじゃないか。
ね、
まあなら、ええんちゃうか。
やらない善よりやる偽善。
偽善でもねえだろうが。善でもねえよ。まあ、だって、そこじゃないもん。ありがとう動画買っただけだもん、お前。
ほんまやな。
善もクソもない。
なんか、他にもなんか、ジャニーズの人とかのありがとう動画とかも、なんか、木戸あかりさん以外にもありましたけどね。なんか、わーって、なんかそういうのがね、あったなっていう。
そこには善も偽善もない。
そこに
欲
ね。
だ。そこに存在してたのは欲だけだ。
欲でした。
欲でしたね。
ね、もう欲は地球を救うのかというね、話
まあ、救うかもしれんな。
で。欲という餌で、地球が救われるなら、それはそれでいいんじゃないですかね。
まあ、
それで言う
そう
と、
ね。
おっぱい募金ってもうやんないのかな？
ああね。
昔
まあ
あっ
ね。
たけど、
コロナ禍のせいかな、あれ
コ
な。
ロナ禍でなくなっちゃいましたもんね。
ねえ、しょうがないな。人と、その接客ね、接 接触があるから
ね。接触が、ね、うん。おっぱい募金ってね、あ、エボルーブさんがディスコード治りましたって。え、このタイミング
遅い。
このタイミングなの
今なの
今なのって、ナウなのって、ね、ね、何が原因だったのかはさっぱりです、定かですではないですけどね。じゃあちょっと LINE はアンインストールします。
別にアンインストールせんでも、
ね、まあまあまあ、あ、なるほど。僕の場合は募金じゃなくて生活に困ってる人に直接渡せる形を取ってますと。あ、グッドオーバーさん、まあ、そんな形あるのかな。でも
なんだか、まあ、物が違うと思うけどね、
なんか多分やってるサービスが違うというか、
うん、
ではまあね、じゃあこ次なんかやるとしたらおっぱい募金はやってみたいと思いますかみたいな。
あ、
でやってみ見てもいいですかね、うん、
やべやべ、ツイキャス開いたら音流れちゃった。
ツイキャス、あーツイキャス、あ、確かに確かに、
気を見よう、
コメントのためにね、うん、ありますね、
見として見て。
今日もたくさんの人がコメントくれてます。
本当だ、人がいっぱいいる。
ということで、まあそんな24時間テレビ、今年はいくら集まったのかは結局見てないですけども。
でもなんか4億ぐらい集まったのが噂はあるわよ。
あー、ねえ、なんか、あ、募金の仕方なんかお兄さん知らないって言ったけど、多分イオンモールとかも募金してたんだよね。
うん、てか、あの、そう、お店で直接とか、
そうそうそう、
あと QR で、
あー、はいはい、
やれるっていうのは今年見たよ、
うん、そう、募金箱が設置されてるところはまあリアルでいける、いけて、なんかレシートが入れられてたとか、
うん、わかす、
もうなんかだから、もう番組がそういうなんかねえ、信頼を失ってるのはわかるけども、やる、やっていいことと悪いことがあるだろうってね、
シンプル、シンプルかす
なと思いながらね、うん。
民度が終わっているだろ
う。民度が終わってますね。さあ、そんな終わってる民度のね、にはなりたくないですねという話でございました。
そんな話だった、
そんな話、あれ
そんな話だった
。まあまあ、
まあ、え、
まあ、えか、ほら、
そういう話でした、
そんな。はい、ってことで、始めていきましょう、
はい、
別にあんたのためラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ、
はいっていう感じなんですけども、ちなみにですね、一応今日は何の日もさらっときましょうかね。
ああ、やるんだ。定番コーナー、
ね。一応オンエアは、10日の火曜日もしくは11日水曜日ってことなんで、
うん、
ですけども、10日の日がちょっと割と多いですね。
プロの
日、牛タンの日とかあります。
牛タンの日、ああ、牛とテンってこと？
牛とタン、そういうことですね。
ああ、ちょっと高度だね。嫌いじゃないよ。
牛テンって。
牛テンってことね。
牛テンです。
嫌いじゃないな。
あとはもうなんかもう語呂合わせ多いですね。弓道の日もあります。
あーは弓道。それ弓道。それはもう
弓道。弓道。あとはもうなんですかね。九点の日ですね。コエンザイムですかね。
あー、コエンザイムね。もう九点だわ。それやっぱ九点だわ。その通りです、
まあそんな日だったりとか、あります。 Windows 10の日は毎月10日なんだ、
あ、欲張りだね。
毎月10日に Windows 10って、いや、まあ毎月11日に Windows 11があるわけでもなく、
うん、まだ認められてないんだ、
うん、10が最後みたいな風に言われてたからですよね、確かね。
そうね、
バージョンとしての
宮崎駿みたいなのが
引退詐欺。
引退詐欺。
ああ、確かに確かに。これはちょっとためになるやつだと、カラーテレビ放送記念日だそうですね。
ああ、正しい、正しい記念日だ。
確かに確かに、あ、東京オリンピックの時期にね、各メーカーが企画化、そして、宣伝に力を入れたことで普及が大幅に促進されたという。
うん、まあいいことだな。
なるほど。カラーテレビのね、日だそうね。はい、へへ。で、ちなみに11日は、
うん、
公衆電話の日。
公衆電話の日、
そう。
なんか実装
とか。そうですね。東京の新橋と上野駅の駅構内に設置されたと、日本初の。
あ、まあまあまあ。 やっぱりそういう感じだね。
そういうことだよね、ダイヤル式で、手を必要としない電話が登場してから公衆電話、交換手を必要としないか。あーなるほどね。昔はあーそうだ、ダイヤルしてそう経由先があるんですよね。まるまるさんのところにお願いします。
知識でしか知らないもんな。
確かにね、その電話の知識とか言われる。黒電話とか見たことあります？
電話はね、ある
よ。黒電話はある。
ある。
ダイヤルの仕方とかは、
あ、分かる分かる。
あ、
それはさすがです。
までがギリですよね。そっから遡っていくと僕も分かんないですけど、なんかそのトトロに出てきたような電話
黒電話は、あったよ普通に。
なんか壁掛けでなんかこう壁に向かって喋るみたいな、なんかあったありましたね。耳
ね、そう、あれはないね。
あれは確かに、
ラッパみたいな、ラッパみたいなのついてるやつでしょ。
そうそう、ラッパのあれ見たことないな、あった自分。
あれはないね。
あれどうにもう現存してないでしょうね多分。
ね、
そしたら電話の博物館みたいなのがあって、電話交換手体験やったことある。
交換手じゃない、
交換手、交換手なんですね。
大好き、あ、どっちなんだろうね。あ、あるか、
交換手、交換手なのかもしれないですね、
そう思います。
まあ体験できるんだあれ、まあそんな感じで、ございましたという感じですね、以上です。以上というかそんな感じで、今回もやっていこうと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あちひろと
シグの熱ラジ。
改めましてパーソナリティアキロです。
もうマンスリーのシグです。
はい、っていうことなんですけども、交換種だそうで。
ああ、やっぱ合ってんの。
やっぱ種なんですね。種でしたか。
店主とかそういうのと同じやんな。
店主とかね、
運転手、
運転手って言わないもんな。
店主は、店主は店の主やね。
店主は、まあまあ主ですよね、そっちは。
主や。
まあまあまあ。あ、レトロアイテムを見るとときめくって。へえ、ああ、なるほどね。確かなんかそうね。もう過去の遺物みたいになってますけどね、昭和の。
過去の遺物だよ。それは過去の遺物だよ。
過去の遺物ではあるっていうね。まあそんな、感じで、ございまして、ふつおた来てますんで読んでいきましょうかね。早速、こちらの名前、浜浜さんからいただきました。
はい、
はい、ベスラジの皆さん、ホラー版は
知らない挨拶ですね。ホラー版は、
ホラー版は、先日映画さゆりを見てきました。
あー、ホラーだ。
あ
ガッツリホラーじゃん。
原作はデロデロなどのホラーギャグ漫画でおなじみ押切蓮介先生、大月健二とイヤホンズの楽曲幻想のブレイドのジャケット絵を描いた人でもありますね。
あ、
配信シングルのねやつですね、そんな押切先生のホラーギャグが映画館の大きなスクリーンで見られるなんて、もう笑い転げる準備万端の状態で見に行きましたよ。
なんで
だってギャグなの。ギャグ見る、笑う前提で言ってんの。見に行ったのですが、ガチホラーですやん。
そりゃそうだ
ね。ギャグなんてないですやん。
なんでギャグあると思ったんだろうね、あれ。
予告の時点でそんななさそうなね、あれですけど。
俺も予告は見たけど、予告の中にギャグありそうなやつ全くなかったんだ。
というわけで、ホラー映画だったわけですが、感想はと言いますと、面白かった。
扉の横から、ね、顔出してるところで変顔してくると思ったから。
確かに。面白かったです。簡単にあらすじを言いますと、引っ越してきた家に怨霊が潜んでいて家族に悲劇がと、これだけで聞くとよくありそうなホラーの設定ですが、この映画は一味違うのです。
あ、そうなんだ。呪怨かなと思って。
前半が惨劇パートとしたら、後半は反撃パートなのです。
反撃パートあるの。
惨劇と反撃で韻を踏んでみたよって書いてます。
そうだね、
惨劇反撃。しっかり踏んでますね。
だったらもうちょっと、もうちょっと前も踏んだ上でやってほしかったなと思いましたが。
まあ、浜浜さん的には完璧だったんでしょう、これが。
ああ、また踏んできてる。気づくよ。
陰警察に捕まっちゃう。
気づくよ、実は。割とこういうのを掴むよ。
さあ、はい、幽霊にやられっぱなしじゃないというところがまさに押し切り作品の真髄なのです。
お、
そしてなんといっても根岸俊恵さん演ずるおばあさんが最高、これ以上ないキャスティングといっても過言ではないでしょうという、リエじゃなくて俊恵ですよって書いてます。高橋リエの、絵の文字の人面がない状態ですからね。季節に衣って書いてます。
季節の衣、ね、
で、俊恵さんなんですね。
季節じゃないんだよ。木だからね。
季節の木に衣、ね。
季節の木じゃなくない？季節の木？
あれどうなの？ああ、そうかそうかそうかそうか。俊恵さんの方がそうなんだ。リエさんは 木に子供ですもんね。
うん。
あ、若干そう見間違い感ありますね。はい、原作を読んでいた私的には終盤は少し物足りない感じはしましたが、おばあちゃんがかっこよかったのでオールオッケーです。最後はすっきりとした気分で見終われるので後味悪いのが嫌な人にはもう安心しておすすめできるホラー映画です。それでは皆さん良きホラーライフを。なるほどね、ホラー映画ね、さゆりのレビューでございました。
さゆりか、そう。ホラーがね、好きだけど怖いの苦手だからね。
ああ。
聞いてきたらちょっと見たいな。
はいはいはい。この、多分反撃みたいな感じのことを言ってたんですけど、これ多分、その、呪われた家のやつをこう、来るっていう映画見たんですけど、それっぽいのかなって思っちゃいました。
うん、ああ、そうなん
どうなんです
か。でもね、あらすじにもね、
うん、
あらすじというか解説にもね、うん、ちゃんと家族をまたサリューリエの復讐戦に挑む。復讐戦つってんの。
ああ、まあまあそうね、復讐って言われてます。
戦いだと思う。
で、あの予告編もちょっと見て、おばあちゃんがすげえエネルギッシュだなっていうのはありましたね。う
ん
う
ん、なんかね、力強いおばあが出てるなと思ってた。
そうそうそう、すげえなんか、あ、なんかエンタメすげえおばあちゃん。おばちゃん無双が始まりそうだなみたいな感じのワクワクする感じはありましたね、予告は。
うんね、
うーん、なるほどね。ちょっと気にはなってますけどね。
そうね、気にはなってる。だけどまあ、うん、あれかな、俺はそう、とりあえずまあまあ配信が来てからかな。
配信、なるほどね。
怖いのはね、怖いのは映画館で見れない。
僕も映画館で見た後のやつ配信であるとちょっとなんかあ、もう配信来ちゃうってありますね。
あね、そこらけね、そこらけは全部そう。
うん、あの
さすがにちょっと映画館で見るのは怖い。
去年だったか一昨年だったか、うん、禁じられた遊びっていう映画見て、
うん、
それがすぐになんかアマプラで配信されちゃって、あって
なりました。まあ、でも、うん、いや映画館で見ることには意味あるからさ。
まあまあまあ。
でかい画面で見るっていうのが意味あるから。
まあそうなんですけどね。うん、
そんな。
あ、村シリーズは見れたって。あ、なんかあったな。犬鳴き村とかそういうやつでしたっけ。
村もな、そう、あれ、村系のやつも、あれも配信来たら見ようかなと思って。
あー、なんか、ああいうのね。入場者特典もらえるよって。
入場者あのさゆり。
入場者特典って何って。
あのブロマイドとかじゃない？
フィルムとかはね、なんか、正直、昔はあったりしましたけどね。
ホラーでなかなかある。
ホラーはないけど、アニメとかだと、アニメだと入場者特典ってよくあるけど、確かにホラーはないですね。
ないね。
うん、
ゲストカードもらえるんだ。あ、原作が、原作というか、そうだね。
あ、原作者のあれですか。
チキ先生のイラストだ。
あ、なんだっけな。その亀梨くんがやってたやつ、うん、怪物のなんか木こりだってな、
うん、
そうそう、怪物の木こりっていう映画を、その見に行ったんですけど、うん、あれもなんか入場者特典というか、ちょっと亀梨くんのポスターもらいましたけど、
うん、
誰かいります
って配りやがった
。もう別にそんなねあれですけど、
うん、
対して正直 あの映画1000円の日に見に行ったんでね。
ああいいね、うん、メルカリだったね。
メルカリで売れるかな。うん、まあまあ、まあ、
いいんじゃない。
そうですね、ないよりは売れりゃいいか。
うん、
確かにね、そうですね。まあそんな感じで、あとそうだ、それで思い出したのがあれですよ、うん、まあ、シグさんと僕で言うとこの前東京で会ったわけじゃないですか、
うん、
でドン・キホーテ行ったわけですよ。でその時に、
ね、
そうあれいろいろ買った中にちょっとこれちょっとリスナープレゼントしようかなみたいなのがあったのを忘れてましてですね
あ、なんか言ってたね、そういえば
全然それを放出もしてなかったっていうね、
全然忘れてた、
全然忘れてました僕も存在を
言ってた言ってた、
うん、ホームスイートメイド、えスイートホームメイドもうわかんない、もう頭待てない。スイメドね、スイメドっていう作品がねあるわけですよね、うん、スイートホームメイドの、グッズが売られてたわけですよ、ドン・キホーテで。そこで買ったやつで猫のキャラクターがいて、そのキャラクターのうん、グッズ、アクリルキーホルダーこれをもうキャラクターじゃないキャラクターというよりはみたいなね、ロイズという名前の猫のキャラクターがいましてですね、そのキャラクターのアクリルキーホルダー、これだったらなんかエッチな作品だって分かんないでしょってね。
あ、まあそうだね、
思ってなんか欲しい人いるなら、ね、猫ちゃんのキーホルダー的な意味でなんかどうですかっていう感じで買ってみたわけですけどね。
そのまま忘れる、
うん、そのまま忘れてました
ね、お持ちでね、
そうですね、欲しい方いたらなんかご一報ください、番組に
ご一報ください、
ご一報ください。なんか店員割れが怖いもんだ、またな。
いや、出た出た、店員割れの恐怖、
店員割れの恐怖。3名に募集して2名しか来なかったで、おなじみの。
びっくりしたな、
びっくりしましたからね。
しかもボールペンっていう割と実用的なやつなのにな。
そうですよ、なんだっけな、ジェットストリームのボールペンでしたから ね、
うん、だからそうだ、俺も応募しようと思って普通に忘れてたもん
いや、
それは多分シンプルに俺聞くタイミングがずれたから、ああ、まあまあ、いいや。
そうですね、だからまあ早いもん勝ちっていうとあれですけど、まあ、この1週間以内に、なんか欲しいですって言ってきた人がいたら、そこから抽選しようかなと。それ以降ないようだったら、早いもん勝ちになります。
なるほどね、
そんな感じでいいじゃないですか、
遠慮してる人いるよ、
遠慮してる人がいる、
多分遠慮しなくて大丈夫だと思う、
大丈夫だと思いますよね。
黄色から搾取していけ、みんな、
ね、搾取していこうっていう。
さゆり完全版がね、今 Kindle で、ね、あと4日間セールしてるよ、つまり放送時にはセールが終わってる、
終わってますね、
うん、夏の Kindle まとめ買いキャンペーン。
あー、なんかメイドインアビスもなんかめちゃくちゃ安かったみたいなのは聞いた。
あ、めちゃくちゃ安かった、買ったあれは。
あ、買った、あ、
もともと途中まで買ってたんだけど、途中から買えてなかったから。
それも同じキャンペーンなのかな、
どうだろう、あれ関係ないんじゃないかな。お目買いキャンペーンというか、あれはもうなんかシンプルになんかハイパー安かった。
ハイパー安かったですね。
ハイパー安かった。意味が分かんなかった。
めっちゃ安って思ってましたよ。まだ買ってないんでね。
買った方がいい。
簡単。
2000円ぐらいで、ね。
みんなも買おう、メイドインアビスという。
だよ。メイドインアビスはいいよ。
メイドインアビスいいぞっていう話ですね。まああとそうですね。なんかもうあとはもうフリートークになっちゃいますけど。
はいはい、
フリートークでいいのかな、うん、
いいじゃない、
特にね、でもね、どうなんですかね、喋、うん、ることがね、まあ、今月は台風が来たなぐらいの、今週か先週までない、
もうね、
先週から今週までに、
うん、
台風はね、特になんかあれでしたけど、
台風ね、すごかったね。あ、そうだね、台風といえばあったな、あるにはあったわ、
なんかありました、
タクシーの仕事でやってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、タラフィックだからやっぱ結構交通網が止まっててさ、
あ、
そんでなんつうの、そう、なんか前普通に仕事してたんだけど、その日は、
はいはいはい、
そしたら12時ぐらいかなにちょうどね、はい、お客さん来て、
うん、
何やろうなと思って、あ、来たぞーと思って、まだ飛距離かなーと思ったら、先生、大阪まで行きますかって言われて。はって何言ってた人。
長距離ドライブですね。
まあ、大阪はさすがに行けなかったんだけど、
はいはいはい。
率直に言うとね。
ああ、なるほど。
なんだけど、とりあえず、行けるとこまでどこだろうって検索した結果、
はい、
浜松まで行ったよ。
これ、結局、ああ、台風の影響でってことか。
そうそうそう。
だ多分そのあれですよね、新幹線とかも運休してみたいな。
そうそうそう。で、まあ、深夜だったから、まあ、新幹線まずそもそもない。
あ、深夜、はいはいはい。
で、その上で、まあ、バスタだったんだよ、待ってたのが。
はいはいはい。
で、なんかバスタだから、それで夜行バスを逃したらしくて。
ああ、なるほど。
それでね、浜松まで行ったのよ。で、そこまででも、いけるかなってちょっと不安だったのよ、ガスとかが。
はいはいはい。
でも、これ計算してちゃんと、
うん、
で、ちょうど検索したら、ちゃんとその LP ガススタンドっていうガススタンドもあったから、あ、これいけんじゃんっつって。
ああ、なるほど。
で、時間も4時間ぐらい。4時間ぐらいだったから、うん、あ、これは行って帰ってこれるぞ。
おお。
で、行ってきたわけよ。
行ってきた。
行ってきて、マジで、だからもう途中とかさ、だからそれこそ透明だったんだけど。
はいはい。
もう周りはもうね、トラックぐらいしかおらんけど、もう、だから、ね、雨は、すげえ強かったり、ちょっと収まったりもあったけど、
うん、
だからたまにやっぱ水深いとことかあると、もうなんかもう、それこそスプラッシュマウンテンみたいな、
うん、
なるぐらいさ、もう、アトラクションみたいな感じよ。
わあ、大冒険ですね。
そう。で、なんだかんだ、でも言っても、そこまで、ほぼほぼノンストップはな、そう、なんか途中でその、ガスの入れられるとこあるかなとか、そういうのを調べるためにちょっと一回止まったりとかしたけど、それがまあほぼほぼノンストップで浜松まで、浜松駅ね、
はいはいはい、
駅まで行ってきてさ、もうしかも料金も10万を超えたんですよ。
いや、よう そこまでして次の日大阪行きたかったんですかね。
あのね、その子たちが結構若い子たちで、
あ、複数人、
それそう、4人だったんですよ。女の子4人で、はい、
多
分イベントがあったんだろうなっていう、その、
あ、
イベントとかで遊びに来て帰れなくなって、 でその上で翌日とかも台風で飛行機とかも席ないし、新幹線とかもないみたいなんで、
うん、
どうしても帰りたくて、なるべく西に、
はいはいはい、
っていうだけで、そう、こっちに乗ってきたっていう感じだったんだよね。
はあ。
で、それこそもそのまま普通に、でそれで途中で高速がもう、だから水の影響で止まっちゃってて。
はいはいはい。
それこそ静岡の清水、だからほぼほぼ静岡駅とかのぐらいのとこまで高速使って、あとは下道だったって感じ
で。は
あ、
はあははあ、
まあそれでもまあ4時ぐらいには着いて。
はいはいはい。
よかったです、つって。で、結局その、まあ4人乗ってたから、まあ大体1人当たりで言えば、まあ2万5千ぐらいだから。まあ
そうですね。
なんで、全然思ったよりよ、つってね、予算より収まりました、つって。で、それでその子たち送り出して。
はいはいはい。
うん、僕も遠く行けて面白かったし、あ、意外となんかね、運転そのままで行けんだな、と思って。
あ、
でも、そう。だからもうあとは、じゃガススタンドでガス追加して帰ろう、つって。
はいはいはい。
で、ガススタンド向かって、もう本当だからもう、朝だからもうちょっと明るくなるかな、あ、で、まだだな、とか思いながら。
うん。
そう、4時台暗くてね、と思って。
うん。
で、
はいはい、
そうガスタンド着いて、
はい、
24時間やってるとこだからと思って行ったんだけど、うん、めちゃくちゃ暗くて、
うん、
おやって、
あれ
あれってなるじゃん。
やってる
あれやってると思ってる、見たら全然人の気配ないしな、
うん、
でそしたらね、蓮向かいぐらいに、
うん、
コンビニがちょうどあったからさ、
はいはいはい、
にちょうどタクシー止まってたから、あ、おじさんなんかタバコ吸ってるぞと思って、すいません、ここ空いてるんすかって聞いたら、あね、わかんないんだけど、ね、多分7時45分だね、開くのって言われて。で、しかもそのおじさんも名古屋から来てたらしくて。
あれ？
そう、えってなって。ちょっと待ってくれと思って。だいたいそのぐらいで俺6時ぐらいだったの。
うん。
5時、6時ぐらいだ
った。はいはい。
で、俺の計算だと4時間、4時間で、まあ10時ぐらいに、
はいはいはい、
会社に帰れれば、
はいはいはい、
ちょっと思ってたんだけど、あれと思って。ただ話が違うぞ。
24時間はどこ情報なんですかね。
多分昔はやってたけど、 もうなんかほらコロナとかで多分数が減ったりして営業時間縮めたりとか、
あなるほど、
情報が多分更新されてなかったっぽくて、
はいはいはいはいはい、
でもかといってそこまで待ってられないじゃん。
うん、まあ確かに、
もうだからもうその時点でもうしょうがねえかって言いながら、ちょっともう一個近くにあるところに行ってみようと思って、まあ、近くって、はい、そこそこ距離あったから、
うん、
まあ、途中で信号待ちとかで調べながら行って、
うん、
ダメだこれオープンがまだ7時かな、7時とか8時だなっていうのがなって、困ったぞと思ってだからまあ待ちゃいいんだけど、でも一応ね帰ってこいよって時間があるからさ、
まあまあまあそう
ですね、なるべく東京に寄るぞっつって、
まあそうですね、東向いてね、
そうでもだからその7時ぐらいの時点ですいません遅れるかもしれません、もうすぐ連絡して、
ああなるほど
俺まだ3時間だよ帰ってくる
そうですね、
でその上で8時ぐらいに開くから、そしたら沼津のところで、あたりでにもガスタンドあって、まあ、あちょうどこのまま行くと8時ぐらいにそこに着くからそこで入れようと思って、
はいはいはい、
で計算したらまあ大体到着時間も8時ちょっと前ぐらいだから、あこれめちゃくちゃいいじゃん、ね、まあ、そしたらまあちょっと遅れるかもしれないけど、うん、いいぞと思って行ったんだけど、
はいはい、
もう8時ってもう朝じゃん、
朝ですね、
もう混雑し始めましたね
あら、あそうだ
ってなると、そう8時に着くぞっていう想定で行ったのに、あの死ぬほど渋滞に巻き込まれて結局着いたら8時半
とあそうか、
でその結果ずるずるずるずる行って、まあその後本当にあとは給油したらもう帰るだけだったんだけど、それ以降は本当に
はいはいはい
何もなかったんで、まあ普通に渋滞に巻き込まれなんじゃいって言いながら帰ったのがあの11時半、
あら
俺バスタ出たのに12時だでそれ以外の間俺マジでその給油の時と、うん、あれっていうあれの期間でコンビニのおじさんにすいませんって聞きに行った時と、おろし荷物下ろすみたいな時以外ほぼほぼ車乗りっぱだったんだけど割と元気に帰ってきて
た。うわー、まあまあまあまあ元気なら何よりです。
11時間ぐらい運転できるんだということが判明した
長時間ドライブ、
もう会社にはもうなんかやっちゃったねっていう感じで怒られるというよりはやっちゃったねって言われました。
あ
はい、くねが
なんかとんでもない客に捕まったなみたいな。
まあでもこちらとしてはねありがたいから、次からはあの往復できるんだったら静岡ぐらいまでだったら往復できそうだったから静岡ぐらいまでしようと。
なるほど。
っていう話。
いやー、しぐさんの X の投稿もね、見たらありますね。8月30日。
あーえもう。かぶさされてる。
4時26分に投稿されてます、うん、ナビに静岡県浜松市って書いてますね。
浜松駅だからその辺の時に着いた、
うん、なるほどっていう。なんか、うん、次は長野ですかね
長野か、
長野に連れてってください。
距離だな、
距離、
60キロぐらいのとこだったらそのまま充電してね、うん、一発で帰れるからそのぐらいかなでもまあそのぐらいなら俺はいけるということが分かりました。
いけますというね、話でございました。あいいですね、
一生そんな仕事がしてよ、
うん、
それやって帰ってくるだけの仕事がしてよ、
その日かな。でもあのありますよ、ポケモンカード買ってますね。ポケカニンフィアと、
あそうですね、その日が発売日だったから帰りに買って帰りました。
あこれは
うん、
これは何なんですか。あのうちもなんかコンビニで入ってるんですけど。
コンビニに入ってんだ。ああ、まあ入るか。
あの右の方なんだっけこれ。
ソーブレイズ？
ソーブレイズってやつ。
ああ入ってんだ。
あの一個漏れてないっす。
あら。
これは価値あるっすか。
結構面白いデッキよ。
面白いデッキ。
そうまあ、これも完全ポケカの話になりますけど、最近まあ僕もね、友達がポケカを始めたから、はい、ああ始めたかったし始めるかって始めたんだけど、
はいはいはい、
それこそそのソーブレイズのデッキはいわゆるそのエネっていうあれかな、そのいわゆる技を打つために使うエネルギーがある、
うん、はいはいはい、
でもそれがトラッシュっていうそのいわゆる墓地、
はいはいはい、
みたいなとこに置かれてる数分あの火力が増すっていう、ね、
わあすごい、
それがね決まるとおもろいよっていう。
エネルギーカードをね、割とじゃあ消費した方がいい感じなんです
かね。そうそうそう、なんかどんどんそれをトラッシュに置いて、
うん、
その数の分だけどんどん火力が上がっていくから、これはねデッキをぐるぐる回すと楽しくなってくるんです。 まだこれ対人戦はやってないけど、はいはいはい、いわゆる YouTube とかで動画出てるのがね、結構面白そうなので。
へー、なるほど。
エネカタデッキはね、面白いですよ。
ああ、面白そうですね。何タイプですか、これ。炎。
炎じゃないかな。普通に言うん、炎じゃないかな。
はいはいはい。炎タイプね。あのポケカ前、あのゲームボーイでやったことあるんですけど、うん、やっぱ炎タイプってやっぱ燃費がすごいなっていう。
どうだろうな、物によるな。
燃費というか、燃費が悪いというか、こう、あれですよね。なんかすげえなんかトラッシュ多いなっていうイメージはあったんですよ。炎タイプって。
あー、でもどうだろう、こう、あー、そうなのかな。
どうなんですかね。
でも多分ね、タイプによってというか、ポケモンによってだから、あんま
関係はない。関係ないか。うん。
勝手に思ってはいるけど。
うん、なるほど、なるほど。
燃費いいやつはね、いるし。
うん。はいはいはい。ポケモンカードのね、そういうのがあるんですねっていう。感じでございまして、僕はですね、バーベキューの予定があったっていう話をね、
あったね、
あった話が、結局なんかこう、まあ台風来るからっていうことで中止になりまして、前の日ぐらいに。
残念だ、
まあ材料とか買い込むとかもあったんでね、
うん、
あ、無理だなっていう感じで。
そうね、
うん、なんかまあ無理ですとね、いうので、じゃあもういいやっていうので、もう三四郎のオールナイトニッポンを聞いて金曜日に。
あ、全然関係ない。
もう夜更かししてリアタイしちゃって。
あ、なるほど、ね、夜更かししていたろうね。
そうそう、もう次の日なんもないしいいやって思って。
ああ、いいじゃん、まあ、贅沢な時間だ。
贅沢な時間ね、なんかその雷の匠くんが出てたから、スペシャルウィークで、うん。
うん、
っていうのでそれがあって聞いて、で起きたのが12時ぐらいなんですけど、
うん、
そしたらなんかそのバーベキューの時のあの仲間内のグループラインがめっちゃ動いてるんですよ、起きたら。
あら、
あれって思ったらあの夜みんなで居酒屋で集まるないかみたいな。
はいはいはいはい。
せっかくね、なんかこう集まる予定だったんだから集まれる人だけ集まらないかみたいな感じで。
そうだね、もともとね、
うん、
開けてただろう予定だからね。
開けてただろう予定だから。そこでなんか俺以外のみんなでなんかもう行くことになって
お前は寝てるからな。
せやな。もう
お前被害者みたいな顔をして言いやがって。
なんもね、
お前が寝てただけじゃないか。
なんもねえやと思ってたらそんなことあるって思って。
で、なに、結局行ったの？
あ、行きました。7人中6人が集まりまして、
1人来てない。
まあその1人は次の日仕事があるからみたいな話でね。
はいはい、うん、まあそれじゃ、
ね、もう1人の男なんだけど、唯一の男が。
あ、じゃあジスハーレム、
ジスハーレム。まあ、あの改めて説明しますけど、僕はもう小学校がちっちゃいとこだったんで、ね、
うん、
男子2人女子7人の同級生でございました、小学校は。
ちっちゃいってことはあれ、あの赤い小さなの赤いお家ぐらいのサイズ。
小さい。サザエさんクラスじゃないです。サザエさんのエンディングのああいうのじゃないですけども。
トゥルトゥトゥトゥトゥンっていうこと
ドンって。みんなで押しかけたら家が揺れるぐらいの。
シルバニアファミリーしか入らないぐらいの。
そんな学校ではないですけど、まあ
違うか、
一応、うん、運動場もあって、
もう
一学年一クラスぐらいのはありましたよ。
お
う、うん、まあでもなんかね、たまにあの共学あれなんだっけ、なんて言うんだっけ、学年が、4年と5年が一緒みたいなやつ、
あれなんて言うんだろうね、
あれな、複式学級えだっけ。
そんな文化がないから俺わかんない。
そう、
そう、あ、そう、ね、田舎あるあるだね。
そうそうそうそうそう、あの複式学級、そう、あってた、あった、複式学級と2つ以上の学年で構成される、そうそう、学級、そうそうそう、そういう時もあった、そういうのが導入されたぐらいちっちゃい小学校だったんですよ。
もうね、まあ、田舎やな、
田舎で、うん、でそんな中の同級生の、うん、6人で集まれたっていうね、
うん、
感じで集まって、まあその居酒屋でね飯食ったって話なんですけどね、
うん、
うん、で飯食った後にこのあと用事あるってないって言ったら、じゃあカラオケ行くかってなって。
ああ、いいじゃん。
カラオケも行きました。
いいじゃん、
うん、
練習してるね。
ただね、あの世代に刺さる曲を僕があんまり歌えないっていうレパートリーがあんまなくてですね。
そうなの。
僕がね本当にね、その いやこれは歌っていいのかどうかみたいな感じでちょっとひよったのがいくつかあって、あんまり、うん、なんだろうな歌ちょっと発揮できなかったっていうか、なんていうか、なんか みんなそんな気にせず歌ってたんだけどね、うん、ただその鬼滅のマン・ウィザー・ミッションのファンのやつらがいてそいつらが鬼滅の曲歌ってたりとかはあったけど、いやそういうのないなっていう、
グレンゲ歌ったり、
グレンゲ歌ったり、いや夜遊びのアイドルとかなんかいろんなすげえ耳にしてるから歌おうと思ったら歌えるんだけど、いやキャラじゃないしなっていう、
うん、何がキャラじゃない
じゃん、キャラじゃないなっていうか、なんかひよっちゃったねむってきってその絵
がヒップホップでいきたい
ヒップホップだから、そのブリンバンバンボンは歌いました。
ああそうね
あこれはいけるなって思ったやつは、安牌はいったんだけど ね、
そうね、
なんかこう危険級というか、なんかなかなか投げられなかったんと。
大丈夫か、あのガチャガチャキュートフィギュアット歌わなかった？
なんか、なんですかそれ。
フィギュアット知らない？
フィギュアット知らないですね。なんでしょ
う。嘘だろ。ちょっと寄ってったのに。
フィギュアットはご
めん。おい、美少女ゲームに寄ってったら突き放されたんだけど、どういうこと？おい。
ああ、それはちょっと僕がちょっと勉強不足でした。主題歌の。
そうだね。ECA の美少女ゲームだから。
ECA すぎて、うん。いや。もう
美少女ゲームって知ってるというよりどっちかというとネットの流行りで知ってるやつだから、
うん、そうそう、ユニゾンスクエアガーデンとかそこら辺はね、まあまあ歌えるとして、でもなんか あのシュガーソークとビターステップって何年前だよって話ですから、10年前ですからね。
あれもう10年前か。
もう10年前ですよ。もう歌ったけど、それは歌ったけど、それ以外の曲だとオリオンをなぞるとかもいけたかな。でも
ピーナッツ歌うの、ピーナッツ、
そうピーナッツだったなって思っちゃった。
じゃミックスナッツだ、ピーナッツ、ミックスナッツ、
そうそうそうだそうだ、
アーニャ、ごめん1個ピックしちゃった、
アーニャピーナッツ好きでおなじみのね、そうスパイファミリーの、あそれもいけたなって今なってると思う。だからあのちょっと踏み込んだのがあのと生田リラのデッドラクション、
あでね、
とかあとクリーピーナッツの曲でも菅田将暉とのサントラとか、うん、こういう曲あるんだよぐらいの感じで、菅田将暉だし
クリーピーだったらどんどんぶち込んでよかったんだ
よ、ぶち込んでよかったかな、俺そ多分で、ね、歌合法的飛び方のすすめとか歌っても多分、ね、の伸びしろでしょう、いけて、
ああまあ伸びしろ
だ、ね、いけて伸びしろだろうなっていう、
そうだね、でもそうだね、確かにそうか、クリーピー自体確かにそもそも知らん人には危険配が多いもん、
危険配が多い、ブリンバンバンボンが売れてるからちょっとみんな麻痺してますけど、クリーピーナッツはまだ歌える曲がない、あんまり、
確かにそうだね、まあ、伸びしろはいけるし、
夜更かしの歌かなギリ、
そうね、あと打点も入れるん
だ、打点もだからそうクリーピー2曲いっちゃってるからクリーピーばっかもなっていうのもあるし、
だ
幅をね、幅がないなって自分の中でちょっとね思っちゃったっていう、
あの俺も確かに一般人の中突っ込んだら、まあ俺はもう容赦なく行くけど、
行くけどね、行くんだろうけど、
まあね行くよ、もうそんなもん気にしてらんねえよ、
うん、
とか言いながらなるべくなんかそれっぽい歌を歌う可能性はあります、
そうい
いとか、
なるべく
そうアニソン、うん、
アニソンの中でもいい曲とかね、うん、の方がねいいんだろうなっていう、
ウィアとか歌っとけ
ば、ウィアね、そうね、うん、マスターベーションであの潮吹き役目などを歌う曲を一般人前で歌えるかと、そんな曲あんのかい
結構、うん、そうよ、ほらクリーピーは、
ああまあそうね、そうね、
あるよね、
あれか、合法的飛び方勧めはね、そういうのもあったな、うんうん、潮吹き役目ってめちゃエログロナンセンスって歌ってますからね、そう
別にそうなんだよな、クリーピー全然一般人向けじゃない
んですよ、だから本当になんか自分の幅の狭さをちょっと実感したっていうね、カラオケで、
確かにそうだね、俺もだってそれこそそうだよ、俺もだって今だったら本当にすぐシャニマス歌うよ、う
ん、シャニマス、そう、そこにねなかなか手を出さないようにっていう、だからしかも女子ばっかりですよ、
そうなんだよね、まあだから女子ばっかだったら多分インシエのアニソに手出す
と、ルイタンさんとかエンリンさんとカラオケ行ったけど、それとはわけが違うんですよ。
もうそうだね。
そう。僕はそこでもう初手ウェカピポ入れたりとかしてたけど、
うん、
ソールドアウトのウェカピポ入れたりとか、そんなんがね、 もう一回鷲崎さんの女の子の髪の匂いを一日中嗅いでたよ歌ったことはあるけどね、なんか、うん、そういうのもねっていうね、う
ん、まあ正直もうなんだろう、幼なじみみたいなもんだから、
まあまあまあそうなんですよ、何歌っても嫌われることはないんだろうけど、
うん、
ちょっと気をね、
感じたよねぐらいのね、うん、でもやっぱちょっと一応ね一応出ちゃった、
そうそうそう、一応出ちゃったっていう、
ね、
そんなことがねありましたという、
うん、
馬娘ギリ出たか、いやどうなんだろうな、
馬娘は話題性で持ってきた、
うん、
だからなんか逆になんだろう、逆に無難な曲いくぐらいだったら馬ぴょいぐらいの方がもうみんなある程度ね、
あ、
はいはいはいはい、話題の馬娘のやつねっていう、
確かに確かに、
のでいけたかもね、
そうね、うん、なんか本当に選曲って本当なんかこう難しいよねっていう、ね、カラオケの選曲ってって
最新って分かんないもんだもんな、
最新って言われてもなっていう、うん、
だからあれだよ、俺もう俺がやるとしたらいわゆるほら昔のネットで流行った一般系の曲とかだ
よ、ああ
天体観測だの、
ああそうね、
あとラフメーカーとかさ、
ラフメーカーとかそうですね、あの K とかね、
バンプそのぐらい、じゃあほらなんか一般人も知っちゃいるけどでもネットで知ってるよこっちみたいな、
ネットで知ってるからなぐらいのね、うん、まあまあちょっとね反省です
、うん、
ちょっと ボカロ系とか入れてたらよかったかなっていう、
ああね、まだ一応の
まだね、うん、ちょそれも歌えないからな俺が、
ダメじゃん、じゃあダメじゃん、
ギリロキロキギリ歌えるかなぐらいの、
ロキは普通にむずいやろ
まあ本当にボカロ系ってやっぱ音程とかも難しいもんなあれな、本当に、
うん、ね、これはねそう思う、考えるともう最近な、別にオタクじゃない人間とカラオケ行く場面マジないから
ないですよね、ないけどちょっとそれのためにちょっと幅広げとくべきだなとは思ったっていう反省というか、なんていうかでした、という
リストは作ってた方がいいかもね、
リストは何かしらのリストはこう鉄板リストみたいなのがあった方がいいかもなっていう、
はい、行きたいリストね
そう、期待リスト
期待無難リストをね、
期待無難リストをね、うん、だ結局なんかラップに偏っちゃうんですよね、うん、そんな、うん、本当に自分がよく聴いてる曲が、
でもいいんじゃない、正直ラップは一般寄りだと思うよ、うん、
だからキックザカンクルードマルシェ入れましたよね、
うんうん、
上がってんの下がってんので、
まあ、いけてるじゃん、いけてる、
それぐらいだなって思っちゃって、
うん、うん、それでいいと思うわ、
まあまあそんな感じで、ございましたという話でした最近の出来事でした、は
い、
っていうことなんですけども、なんか一件それいいねが来てます、
お、
ちょっとね、それいいねの準備するわそれいいね出せない今ちょっと出す準備しますね、少々お待ち、
話ではね、寝起きだからね
あのポン出しくんというアプリをちょっと準備してなかったそれいいねのためにこれそれだけのために準備しろって話でも嫌ですけどね、なんかねあれですけども久しぶりに来たんで、ね、久しぶりそういうの
死んだはずのコーナーだろ
死んだはずのコーナーがねちょっとね、呼び出したいと思います、それいでよそれいいね
本田氏くん呼び出しくんして
本田氏くん呼び出しくんして、ちなみにこれ浜さんからいただいたやつなんですけどもね、
お
エロ替え歌っていうことで来てます、
ほほ
エロ替え歌、
はい、
サライの替え歌です、
うん、
あこれだ OK、うずき始めた舌のお口を一物が入るその時まで胸は揉まない、
それいいね、
変なこだわり持ってる人だ
そうふわりどうなってんだってね、その一物のところであの半角カタカナになってます
一物のところがマラとかにしとけばよかった、
ね、あマラが入るですね2文字ですもんね
そうですねマラにすることによって文字の収まりが良くなります、
ね、今夏井月先生みたいな添削が入りました
よ添削入った
添削入りましたよね 赤ペン、赤ペンで添削、ここね。ここは一物じゃない方がいいですね。字余りになっちゃいますからね。
一物という表現は確かにこれは、ね、なかなか風情のあるものなんですが、ここに当てはめるとなると、ちょっと文字数が無理が出てしまうので。これかも、そのまま、そのままチンポでもいいですね。チンポ入る、でも3文字でも収まりがよくなりますね。
そうですね。一物がっていう言葉の接続詞も入れちゃいましたからね。ちょっとね、ふわりがちょっと。
このままこのがを消すことによって、まだ収まりが良くなるかもしれないですね。
そうですね。あ、はいはい、原作が、原作あ、まあ、いつかなのでと、いつか帰るなので。
うん。そのこだわりの気持ち。
あ、まあまあ。
ってことはやっぱり、ってことはやっぱりその、がを消することですね。
あ、まあまあ、がなのね、なっちゃいますかね。
がを消せることに、いちもつ入るで、そこ、そこそこ。そこどうにかなりそうか、
もうもう24時間テレビもさらに歌ってねえんだよ。もう谷村新司さんも昔はエロキャラだったけど、なんかもう晩年はそういうキャラじゃなくなったもんな、普通に
ね。えしょうがないね。
だからね、
あ、これが時代で、時代というやつですよ
ね。元がいつか帰るので、帰る生かしの膣に帰るで物自体を想像させましょうかと。ああ、
それもね、ありです。
これはすごいな。確かにな。何これ真面目に添削してんだろう。
こうやってね、こうやっていいことになります、
ね。これはもうなんか、よれば文字の知恵ですな、皆さんね。確かに。ああ。
こんな文字の知恵あってたまるかよ。
確かに、いつか帰るだから、そうだね。そう。でも、胸は揉まないっていう特殊な。そんな替え歌あるかよってね。うん、
むしろ胸もんでちゃんと前儀をしてあげてほしいという気持ちはあります。
うん、寂しがってるよっていうね。
でもまあ、お預けという意味では、預けというそれはそれで成り立ってるかもしれないですね。
まあまあまあ、そんな、なんちゅうメールやん。はい、そんな感じで。
エロさらいのコーナー作る？
エロさらいのコーナー。勝手にエロ替え歌のコーナーは勝手に作られて勝手に送られてきたんでね。それいいねとかこつけて。
新コーナーエロ替え歌のコーナー来る可能性あるぞ。これはね、あれだね、その元々からのね、まあ、元々のやつとなかなか知られてる曲で当てはめなきゃいけないというところはちょっと難しいコーナーになるんですね。
ね、そうですね。さあ、そんな感じで、
前
まあ本編いきましょうかね。本編
これ本編じゃなかった今まで。
今までのがあれっていうね。
今まで何、全然今まで。
どっちがね本編なのか逆転現象が起こってますけども、大喜利いきますね。
大人気エリアだからね、
これ
ね。
大人気コーナー、別ラジ大喜利のコーナーっていうね。
お、なるほど。
前回はセパレートしちゃいましたからね。
そうだね。でもほら、セパレートされてもあるというところはやっぱ大人気コーナーということだ、ね、
そういうことです、そういうことです、ね。今回のテーマはですね、大喜利高校の校則を教えてくださいで募集しました。
お、
大喜利高校の、いろんなね、校則あると思うんでね、そちらの方を読んでいきたいなと思ってます。まずは、こちら、リプライできてるからそちらの方をね読んでいこうかなと思ってます。おぎりここ、島尾さんからいただきました。必修科目、大喜利の先生がナイツ花輪とかいうガチ先生なので留年者続出。
やばすぎるな。エリート高校じ
ゃん。エリート高校ナイツ
大喜利灘高校じゃ
ん。ナイツ花輪さん、なんかそう漫才とかのイメージはあるけど、あ、やっぱ大喜利
笑いに、
そうか、まあ、お笑いね、審査員的なポジションですもんね。
そうね、
うん、ナイツ花輪さんの学歴の話はいっか。
まあいいじゃない、
うん、その触れない方がいいやつ。触れない方がいいというか、そんなあれですよね、触れていいことはないと思いますよね。
うん、そうね、
そうね。あ、どう、
あばしりプリズンブレイカー
ってとこだったんだよって。
もうなんで掘るんだよ。
ここピーを入れときますかね。別らしいとか。
別にいいけどさ、
ね、なんか腫れ物に触るほどのことを言い出すと、それはそれでなっていう感じですもんね。
ねえ、触れなくてもいいんじゃないって言ったのになんで触れるんだよ。
触れちゃったよ。もう、ね、腫れ物に触れちゃうタイプね。
まあまあまあ、
はい、そんな、感じで、ちょっと次枠いきましょう。そうそうそう、そんな感じで、そうかそうかというなんかコメント来てますけども、続きましてですね、島海さんからいただきました。
はい、
競馬学校並みに親が落語家お笑い関係者。競馬学校ってそうなの？
まあどうなんだろう。
競馬学校って落語とかお笑い関係者なの？
違う。
あ、そうか、サラブレッドだからってことだ。そういうことが、あれだ、お笑いに寄せてるんだ。そうだ、そうか。
うん、お笑いができる察しの良さではなかったです。
びっくりしちゃった。僕がね。まあそうね、なるほどね。ああ、うん、やっぱカエルと子はカエルと言いますかね。
うん、ね。
そういうことね。うん。
まあ、でもあったらそんな感じはするよな。
はいはいはい。親がね、親もそういう、ああ、親も同じ学校の関係者的なところあるかもしれないな。
うん。
親が卒業生でしたみたいな。
はい、そうだな。
ああ、ね、はいはいはい。じゃあこう夏休みの宿題とか親に頼っちゃう的なとこあるんじゃない？
あ、それを許さないんじゃない、やっぱそういう。
大丈夫、そうだね。
ちゃんとしたとこは。
ちゃんとしたとこは許さないか。うん。まあまあそんな感じの、で、続きましてメールでいただいたやつ読んでいきたいと思います。
はい、
こちらは、お名前、山やんさんからいただきました。
お、
はい。制服が羽織袴。
ああ。いいね。
扇関係ないな、でも。
いや、まあまあまあ、扇してそうな感じするよ。
ああ、まあそうか、そういうことか。うん、ちゃんとした清掃がね、そんな羽織袴ということですかね。うん、ああ、まあまあ、ね、座布団
がメインだから。
座布団座ってるんかね、やっぱな。
やっぱそうだね。
そんな風な感じになっちゃいますね。
これ以上触れるとネタ潰しになりそうだから、あまり深掘りはしないで。
なるほど、次切れますからね。読んでいきましょうね。続きまして山山さん書いてありました。定期試験の問題は自分で考えた大喜利のお題。
わー、お題を考えるタイプ。
あ、多分みんなでお題を出し合ってそれに回答していく感じかもしれない。
あー、いいね。なんかみんな成長していくの。
それこそ大喜利で思い出したら、話ちょっとそれますけども、オードリーの若林さんがオードリー東京ドームへの道って YouTube やってあるんですけど、
あります、ね、
あれがなんか東京ドーム終わった後に更新されてみたいなね、
うん、
大喜利ティーパーティーってやつの映像が流れてました。
はい。なんかそうね、なんかやってたって言ってましたね。
うん、でまあ、若林さんとかそのドキドキキャンプのね、さとみつさんとか、うん、ローテーションでお題出し合って回答していくみたいなやつがあって、うん、いや、なんかすごいな、やっぱ面白かったっすね。
ああね、ちょっと後で見よう。
若林さんやっぱその自分の中ではやっぱもはやもうテレビでタレントのイメージになっちゃってたから、めっちゃやっぱキレあるなと、ボケの。
あれか、オードリーのオールナイトニッポン聞いてないタイプ。
聞いてないです、申し訳ないです。
ああ、なるほどね。聞けば納得。
うん、やっぱりお笑いまだすごいな、お笑いのすごいなっていう。
お笑いもうそうよ、オールナイトニッポンなんてもうバリバリよ。
うん、いやー、そうですね。そう、オードリーもね聞いてみたいんですけどね、なかなかこう時間が割けない
ところが
ありましてね。
うん、あるわ
ね。そうそう、なんかそう、お題を設ける力も確かに大切。それはそうなんですよね。だからそのちゃんと大喜利できる人はお題もうまいっていうのがすごくなんかこう、うん、若林さんのやつ見て思いましたっていう話でした。
丁寧さはね、必要だからね、うん、
っていうので、ございます。続きまして山谷さんからいただきました。はい、クラスに必ず生徒の挙動を監視する謎のおっさんが一人いる。
山田くんってこと？
山田くん的な？ああ、確かに確かに。この人、別になんか授業の担任でも何でもない人が一人いるみたいな。
うん。副担かな？
副担みたいなね。なんか、めちゃイケの期末テストの企画、テスト企画のあれですよ、矢部さんみたいなもんですね。
うん。
影の進行人みたいな。
うん。
謎のツッコミみたいな人がいるみたいな。
大事か。まあ、大事だな。
そういう感じなんですかね。なるほどなるほど。 続きまして、ヤバヤンさんからいただきました。指定校推薦を取りたければ学校ごとにいい答えを指定された数だけ出さなければならない。
あ、まあね、大喜利だからね。
大喜利としてですかね。はあこれはちょっとね、難しいですね。大喜利高校はやっぱ思ったよりもハードルが高そう。
うん、これはね、そうだろうね。
うん、やっぱ専門的なところだなって思いました。続きまして、ハマハマさんからいただきました。はい。明らかに MC の腕不足で滑ったとしても MC のせいにしてはいけない。
そうだね。
ああ、まあなんかちょっとね、あのアマチュアの大喜利大会だとそういうことありますよねっていう。まあ、うちの番組もそうですよ。僕の腕不足で滑ることは多分多々あると思います。
そうだね、そこ違うんだっていう時あるよ、やっぱ聞いてて。そこ掘らないんですかっていう時あるよ。
僕もね、うん、そういうとこありますからね。
怖いね。
ちょっと待って、飽きろ、許すなーって来てますけど。いやね、
うん、やらせの秋広。
でも浜浜さんのその精神はね、ありがたいですね。 MC の腕不足で滑ったとしてもせいにしてはいけないと。
まあでも実際それはそう。
うーん、そうね、ちょっと伝わらないボケが中にあるかもしれないっていう話ですよね。
MC が処理できるかなをやらないとね。
そうですね、多分声優ラジオもそうだと思うんですよね。
そう
声優ラジオだと、
うん、もうしょうもないボケをやって変わりきらないってあるから。
そうちょっと事故ることありますもんね、メールでは。なんかね、
作家にだけ伝わってるパターン、
ね、あー、確かにそうですね。で、作家にちょっとこれどういう意味ですって聞いちゃうみたいなねとはありますよね。
作家が笑ってくれれば俺それでいいと思う。
まあちょっとね、ただリスナー的にはちょっとその時間何なんだみたいな時ありますからね。
難しいところです、
はい、そうですね。続きまして、浜浜さんからいただきました。面白ければある程度ルールを破っても構わない。
うん、
ああ、もうこれは校則としてのルールというね。面白ければ、
ここで反撃して違えたやつがボス目ですよね、これね。
まあまあ、そうね、それはあると思いますね。いやー、まあいろんなね、感じでございますけどね。続きましてですね、浜浜さんからいただきました。回答欄はフリップだけにあらず、全身を使って表現するべし。
いいね。
これはいいですね。
これをね、これをあえて教えてくれるっていうのはね、大事よね。本来はそれを見つけていかなきゃいけないかもしれないけど、でもやっぱそこをちゃんとね、教えてくれるのが大喜利高校の良さですな。
確かに、
ね、
学校で教えてくれることって、
実践で使わなきゃいけないかもしれないけど、ここは学校だからそういうとこやってもいいんだよっていうのをね、教えてあげるのが大事なことですな。
さあ、そんな感じで、ございまして、続きましてですね、こちらグッドオーバーさんからいただきました。
お、
はい、いきますね。気を利かせてこびるくらいならおっぱいちんちんぶち込んどけ。あー、
高速なのに、
高速にこちょっと高速なのにってちょっとすごい過激な言葉がね。
これ大喜利高校のパロディ AV の話してない。
あ、大喜利高校のパロディ AV ですか。
ね、
あー、なるほどね、可能性ありますね。
パロディ AV の話してるよ、俺は多分。
まあ、これね、青喜利高校と何か関係あるのかなって思って、ちょっとルイタンさんにちょっとスクショして聞いてみたんですよ。
うん、
いや特に関係ない気がするって。
そりゃそうだろうね。
あ、青切りネタでもないんだって。
ない
なかったです、
うん、確かに、まあ、霜はいけるタイプではあるけど、そういうそこまでワイルドではない。
青切り高校はそんなんではなかったっていうね。
でも別にそこまでワイルドではない、
なかったっていう感じでございましたよね。はい、続きましてですね、すだちさんからいただきました。入学年度の遅い早いは見ている側からするとどうでもいいことを自覚するべし。
あ、まあそうだね、もう、あ、でもそうだね、そうか、大喜利だからな、面白ければいいってこと
でしょ。面白ければ飛び級もありみたいなことなのかな。
かな。まあでもそうだな、そうだと思います
ね。たそうね、高校だからね、うん、確かに確かに。はい、続きましてですね、須田さんからいただきました。
おい、
大喜利使うフリップは身の丈と会場に合ったサイズを使うべし。
そうだね、
ああ、うん、なんかそうね、身の丈と会場に合ったサイズ、あ確かに会場がでかいとね、やっぱこう、うん、スクリーンに映すことにもなりますからね。
そうだね、
うん、なんかそのありましたね、漫才じゃないんですけど、これあれですね、その漫才劇場でちょっと お仕事されてる地頃田中さんという方がいらっしゃって、うん、その方が写真をその会場に見せるために拡大するためにあの A4 サイズを何枚も貼り合わせてみたいな感じででかいボードを作るみたいな言ってまして、でそういう写真を作ったことがあるみたいなこと言ってたから、多分そういう感じで
実践的な知識だ、
そういう会場の広さによってはそういうことをするんだなっていうことをね思ったっていう感じですけど確かにな、あるな、うん、そういうスクリーンが使えない会場です、デカめの画像を用意しようとするとそうなるとかっていうね、話でした。さ
あ、マジマメ知識、
マジマメ知識をお願いします。さあ、ラスト、すだちさんからいただきました。
はい。
はい。盗作の被害に遭わないよう、答えてみた動画のミックス誌には警戒すべし。
やばいじゃん、盗撮されるぞ。
これちょっともう時事ネタ、無理やり時事ネタ入れ込みましたね。
急にえぐめの。なんで大喜利ネタのミックス誌？
ミックス誌って何？答えてみた動画って何？
それは大喜利できてるよ。
歌ってみたならぬね、答えてみたっていう。
答えてみた動画。
おな、まるまるのお題に答えてみたっていうことですか？ね、
まあ、大喜利だからな。
うん。盗作の被害に遭わないように警戒するし。動画のミックス誌って、まあ、答え知っちゃってるもんな。答えてみた。
そうね。
いち早く知っちゃってる。
確かに先にな、世に出す前に出されちゃったら、
まあね、
パクられるもんな。
パクられちゃうもんな。
またな。
確かにな。いやー、まあそんな感じでございまして、以上です。
はい。
はい、たくさんの投稿ありがとうございました。
僕にとって愉快なネタばかりでしたね。
そうですね。面白かったですね。意外と。そんな感じで、ございまして、次回の大喜利テーマなんですけども、いつメール来てます、件名別ラジ大喜利お題ご提案ということで、ペンネーム山やんさんから来ました。
はい、山やんさん、
はい、振り替え休日の朝にトイレに入りながら考えてみました。話の種になれば幸いですと、10個来てます、1個ずつ、1、
ちゃう、今考えてた。
押し入れの中から出てきたら嫌な人は誰でしょうか。2、女子校のテニス部の部室がどんな様子なのか妄想してみよう。ちょっと女子校好きですね、山谷さん。やっぱ女子校
好きですね。
3、架空の大学別ラジ男子大学が代々受け継がれている風習はどんなものだろうか。そして4、結婚して2日で離婚した理由を考えてみよう。5、涼宮春日の憂鬱を知らない子供たちにデタラメなあらすじを教えるならばどんなことを教えますか。
急にコンテンツになっちゃった。
そうね、生理が重くてイライラしてる人です。涼宮春日という人は。
なんだろう、語弊がそこまで。すごい暴言ではあるんだけど、間違ってもないよ。
憂鬱。デタラメ、あ、まあね、
デタラメが過ぎるね。
デタラメが過ぎます。6番、憧れのアイドル声優を一瞬で嫌いになってしまった原因は何でしょうか。カエル化現象的なね。多分アカウントを間違えて変なこと言った。
ど
やっちゃったかな。ねかもしれないです。そこまで詳しくはあれですけどね。はい、7、ゴキブリという呼び名を変えてイメージを良くしたい、どんなネーミングにしますか。ゴキブリはゴキブリだもんな。でもな、
姿は変わんねえんだよね。
ね、うん、クワガタモドキ、
まあ、クワガタモドキではある
、アイドル、憧れのアイドル声優、一瞬で嫌いになってしまった原因、ハマハマさんが答えてくれました。よく見たら人へ。
いや、ええやろが。
人へ、人へダメですかっていう。そんな。
食べて嫌いになるようだったら、もうそれは。
それはもう、顔面押しすぎ。
それはお前に非がある。
そう。好み。
それです。それは、憧れの声優には非がない。
そう。さ、続きまして、8番目、試合開始前の礼を忘れた柔道家に課せられたおかしなペナルティーとはどんなものですか。
おうおう、いいんじゃない。
礼を忘れたか、柔道家か、柔道家に課せられたおかしなペナルティー、おもりつけられそうそうだ、いや、いっか、
そうなんだろう、おもりつけられたらちょっと強くなるんだ
ね。ああ、重量級としてね、うん、階級として、
なんか風船つけられるぐらい、
風船つけられちゃう邪魔だな続きまして 9番目、山小屋の有料トイレに最低1人1000円は出してくれるためには何をすればいいでしょうか。でもコインロッカー形式じゃないですか。
そうだね、まあ、でもまあそれは、うん、そうか、ノブツも流行るか。
あとお金入れないとすりガラスにならない。
ああ出た、スケベトイレ。
スケベトイレ、なんか最近あるやつ
スケベトイレではないんだけど
まあ、まあ、入ってますよっていうアピールのやつですもんね。はい、そしてラスト10番目、中二病還暦過ぎまでこじらせた人はどんな感じでしょうか。
あ、
中二病還暦過ぎまでこじらせた人、なんかそうね、エアガンいっぱい持ってそうそれ戦時中の人みたいな話ですか戦争がまだ終わってないと思ってる人みたいな感じになっちゃった。はい、以上の中からなんか やりたいのあります、この中から。
だからネタ考えやすそうなの、なんか柔道のネタ考えやすそうな。
ああ、柔道ね、確かに確かに。
あとはもう前半のやつは記憶があんまりないというのが
ないですね。押し入れの中から出てきた人嫌でしょう、嫌な人ねとかね。
でもまあ押し入れの中から出てきたら誰でも嫌だろ。
でもそれなっていう
ほとんど嫌だろ。
いや、嫌ですから確かに、結婚して2日で離婚した理由、
うん、
嫁におちんちんがついてた。
それはもう嫁ではない
結婚してからふたなりに気づくみたいなふ
たなりだったんでしょ。
ふたなりかいってね
男だったんじゃないんだろ、ふたなりだった
の。男だったんかいの方が、まあ、まだなんか想像の余地というかいっぱいありますね。
人体の奇跡に触れてるんで、
奇跡もうそれ標本になっちゃう。ふたなりならいいじゃんって。確かにそうだ。さあ柔道家にしてみますか。試合開始前の礼を忘れた柔道家に課せられたおかしなペナルティーとはどんなもんですか。
なんかそれが一番考えやすそうな気がする。
うん、浜浜さんからも来てますね。黒帯が白帯になるまで洗うあとスカート着用、これもそうですか。そうです
ね、じゃあね、
うん、
あでもほらそうだね、スカート着用ってことはほらパンツ見られちゃうかもしれないから戦いづらくなっちゃうかもしれないね。
うん、
露出強だった場合強い、
寝技かけづらいな。うん、
そうね、
ペナルティーだ。あー確かに、なんかこう性癖を刺激しそうなやつですね。
スケベ奥義になってしまいます。
スケベ奥義になっちゃいますよ。じゃあこれでこれにしましょう。試合開始前の礼を忘れた柔道家に課されたおかしなペナルティーとはどんなものですかで、ね、募集します。
うん、
さあそんな感じで、テーマも決まったところで、エンディングです。
はい
はい、っていう感じなんですけども、さあね、そんな感じで、皆さんね、いかがだったでしょうか今回もね。たくさんいろいろ喋りましたけど、
なんかもしれないね、
前回と今回テーマがないと、まあ、うん、本当に近況報告ぐらいになっちゃいますよね我々は。
大体、まあ、ラジオって大体そういうもんだよね。お便りに
書くね、うん、なんかお便りちょっと一回普通、皆さんの思う普通歌を送ってみてもいいんじゃないですかあと読まれなかった普通歌をここにみたいな
ね。そうだね、ダメだよ、あの、あきるダメだよ、送ってもらったときに、なんで送ってきたんですかねって言っちゃう。いつも言ってるけど、君。
ああ、そんな言ってましたか。
いつも言ってるよ。送ってきてくれてんじゃんよっていう。
まあ、確かにね、そうだそうね。
ねえ。
わざわざ送ってきてくれてるんですけどね。
わざわざ演奏する手間をね、だからね、そう、そうね、言ってもらったりとか、あとは、あとはもうクソリプみたいな答えみたいなね。
クソリプみたいな、なんか質問、クソ質問。
質問。
のコーナーがあってもいいですね。
多分、本当に来たら来週絶対後悔するんだよ。
そうね、ちょっと読まないかもしれない。もしか
さすがに、
もしくは作家として、作家の方で弾くかもしれない。
でも仕事したかよ。
作家としての仕事を一切放棄してますからね、この番組。
ついに、あまりにもお便りがひどすぎて、ついに秋広が作家として仕事をし始める。
あるかもしれない、あると思います。
あると思います。
そんな感じと、まあ、もろもろ、なんでもいいので送ってくださいっていう感じですかね。
うん、そうですね、
なんでもとりあえず送ってみて、そこから新しい何かが生まれるかもしれない。
頑張って頑張って、俺らが料理するからね。
皆さんね、時には起こせよムーブメントということで、よろしくお願いします。なんで H ジャングルウィズ T が出たんだって話つけて、はい、そんな感じで、もろもろアドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、bts.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。はい、ということで、あとはもうお知らせです。
お知らせ
何かありますか。
お知らせは、放送時には先週末になりますが、温泉祭り2024アニラシといえば温泉だねがあります。
あら、そうだ、温泉祭りだ。
アーカイブがあるかどうかはわからないけど、配信はあります。配信アーカイブもある、
配信あって、アーカイブもなんかこういつか消えますみたいな感じのスタンスだったな、前はな。
だから今回もそんな感じじゃないかなと思っています。
多分そうですね。あ、ね、鬼行くのか、鬼さん行くのかな、しぐさんも、しぐさ参加されるんですよね。
います、もう今ワクワク、
キスイ塩張りにワクワクするぞと。
ワクワクするぞ、俺はワクワクする。あとキス、そう、あと使用タイムがついにあのね、配信スケジュールが発表されますのでね。
そうですね。ラスト温泉祭りの可能性があるって。そう、そうなの。
なんか配信をやってたけど見てないんだよな、見れてなかった。
浅野真澄さんの新番組があるとかないとか、まあ、そうですね、浅野真澄さんどうなんだろうって。
そうなんだ、そうだね。
なんで浅野さん来るんだろうって
新番組がある
って思ったもんな。うまえるラジオだっけな、あったもん。
それ専用ではないんだよね。
こんにちは、まあなんて言ったら、なんか、もうあれもどうなっちゃったんだっていう話ですけどね。うまラジやってくれていいんだよって思ったんですよね。
再開の可能性あるから
ね。ね、そうそうそう。
新番組って言いながら、まあ、復活の可能性もある。
ただ、あのラジオは俺はメールを一切送ることができないっていうことありましたね。競馬やってないから。
それは、やればいいよ。
あ、なるほど。お兄さん的には、温泉祭りを収容させて、代わりに地方イベントを増やしたいらしいと。確かに地方はないもんな。でも言うても大阪までしか来ないような気はしてもなんないんですけど。
神村のこと、男性声優のこと。
神村。
名前覚えてねえよね。
神村さんね。
名前を覚えてやってくれ。神村みなとくん。
本当ですね。ああ、そう、星谷さんもなんかこの、なかなかこうラジオもね、オープンレックとかでやってるっぽいけど、なかなかこう、そう、温泉だと聞かないからなっていう、星谷さんももうちょっとなんかね、
温泉祭りはな、温泉祭り有料でいいからやってほしいんだよな。
ああ、それはそうなんですよね。昔有料だったじゃんっていう。
温泉大好きおじさんとしては温泉祭りやってほしいな。
まあ、その、そうですね。あの、文化放送でいう A&G のなんか、そういう出演者、みんな番組大集合みたいなやつですよね。
生配信のね、多分、はい、感じの。生配信でいろいろ話してたと思う。そのあとやったとかな。
なんか、いろんなね、のがね、番組大集合的な、そのノリはね、あってほしいなと思いながらね。
やっぱ結構な量聞いてるから。
そう、箱推しだとね。そういうこともありますよね。っていう感じで、あ、じゃあ僕からのお知らせはね、そうですね、先週ちょっとなんか不意に耳に入った情報なんですけども、11月1日金曜日、電脳妄想開発15周年記念のイベント新宿のロフトプラスワンで、行われるらしいです。トークイベントがなんか、あゆみさんと番組構成作家とディレクターっていうその3人の対談
はいはいはい。
マジかと。ちょっと、
フルだから。
まあ、ぶっちゃけ、日帰りっていうか、なんか、うん、あの、昼の、あの、ジェットスター乗って、いけないことはないなと、夜だったら。
そうだね。
うん。これは、でも前乗りする必要もなく行けるなというのはちょっと思ってます。あとなんか、11月2日は、ウォンチュー宮村っていう、その宮村優子さんのなんかこう、YouTube のなんかこう、企画で、あゆみさんとスナパイさんとハイブリさんか、その4人でやってるやつのリアルイベントがあるらしいです。
へ
ぇ。それ決まってるらしいんで。決まったらしいんで、詳細はまたどっかで言うと思うんですけど、え、2日連続あゆみさんイベントあるんだって思いながらね。ただウォンチュー宮村は僕はあんま見れてないので、それは行くか分かんないですけど、とりあえず電脳妄想開発では気になってますねっていう。
でもね、やっぱ、
うん、
メインコンテンツだからな。
メインコンテンツ、僕の好きなコンテンツ、ちょっとそれは気になるんで、ああ気になる行きたいなっていうのがちょっと思ってるっていう話でございます。
ね、
下北でポッドキャストのお祭りあるから気になる。何それライコさん、それ何それ
知らん情報出た。
知らない。なんか、あるのかな。ポッドキャストのお祭りって何？ポッドキャスト大集合みたいなこと？温泉祭りのポッドキャスト版みたいなこと？
ポッドキャスト祭りってこと？
ポッドキャストの人が大集合する。ポッドキャストって、主語がでかいよな。
でかいよね。
でかいよ。なんか、どこを指してるのかがわかんない。その、
ちょっと情報細かくなったはずなんだけど、何一つわかんねえや。
わかんない。東京ポッド許可局みたいなこと？あれあれあれ、でも TBS ラジオだもんな、みたいな。のがあったりね。うん。ポッドキャスト。どのポッドキャスト？聞いてるし、いや、私たちだってポッドキャストなんですけどって。別に呼ばれてないんですけど、って。
なんで
言おうと思ったそうね、うん、多ジャンルの配信者、うん、っていうね、ことで、そういうイベントがあるなっていうのと、あと、秋野楓さんの情報なんですけども、秋野さんがあとアプリスタイルというところで、600部を刊行すれば、本が出るらしいという、アプリスタイルというところの、こう秋の会でビジュアルボイスブックってやつがあるんですよね、
うん、
こちらの、いろいろなんか600部、売れたら本になるよっていうやつで、ございますけど、こちら、いつから始まったんですか、8月前とかからなんか、うん、8月の中頃ぐらいに、ね、始まって、10月末まで確かやるようなやつなんですけど、ブースでなんか買えます。でちょっと今のところ、現在10月31日までなんですけど、現在での部数が350いってるという。
ああ、もう半分か。
いや、
あと半分。
でも、だから9月まだ入ってそれですからね、多分ね、買いたい人は初動で買ってるんですよ。こっから伸びなんですよ。難しいんですよね、伸びがねっていう。しかもなんかこれ、いろいろオプションがありましてですね。
うん、
例えばそのオプションがちょっと高いオプションとかもあるんですけど、それも部数にカウントされるっていうね、金額分が。
ああ、この値段分、はい、カウントって
値段分カウントされるっていう。例えばその秋野さんがお手紙を、手書きのお手紙を、うん、あなただけに向けたお手紙書きますよっていうのが1万円であるんですけど、
うん、
これも、ね、一応部数に入るとオプションとして。
ああ、いいじゃないですか。
そうそう。で、いうことで、ちなみに、その、ビジュアルボイスブック自体は3850円です。
まあまあ、まあまあいい。
3850円から、プラスアルファでみたいな感じの、そういうオプション。例えば、コント音声10本、30分のやつが500円だ。そういう。
秋野楓さんのやつに入るんだ。
そう、ダウンロード商品ということで、秋野さんのコントなのかな？わかんないですけど、あと、セクシーなシチュエーションボイスだったりとか。というのもね、入ってたりとか、まあいろいろなダウンロード系の特典があったりね、そしてですね、一番でかいのが、中学生時代の、本気黒歴史ポエム集と高校時代に書いた本気イラストというこちら、お一人様30万という、
うん、
まあネタ枠ですよね。
そうだね。
ネタ枠なんですけど、初日に売り切れました。
そうだね。
初日に1名様ご購入されてる人がいるという、ちょっとガチ勢いますね。
ガチ勢
いますけど、
確かにそうだな、この歴史を探るにはそのぐらいの対価は必要だからね。
そして抱き枕カバーがとセクシー専用ボイスが2万円とかそんなのがあったりとか、まあいろいろ、60分通話券 77,777円、60分秋野さんとおしゃべりできますと。
だいぶ長い、
長いですね、あと、まあ、まあシチュエーション指定可能の専用音声作品10万円とか、秋野会で亡くなった実家大公開30分こちら15万円あの秋野さん、実家がなくなったんですよそのまんまですね、家族がなんかバラバラになったみたいな話があって、
キリンかわしみたいな、キリンタ
ブラ
みたいな、
タブラ、そうホームレス中学生みたいなそういうか、まあまあ平たく言うとそういうことだと思ってくださいみたいな、ね、話で、あと秋の会の地元案内動画、こちらは安いですよ、30分で、2500円、
安いな、
こちらは安いですね、こういうとかね、いろんな、感じで、オプションもあって、これも売上部数にカウントされるという感じで、ございまして、さらにですね、こちら、複数購入することでまた特典もあるという、複数購入なんですけども2冊ごとに10分通話ができると。
あ、めちゃくちゃいい
です、めちゃくちゃいいですね、10分も通話、そして4冊購入すると 特製オーロラアクリルフィギュアが1点、10冊買うと特製クッションが1点、そして30冊これすごいですよ、30冊も買う人なんてすごいですよ、すごいですからね、30冊で芸人アイオンウーザと都内で1時間お外デート、
すげえ関係ない人出てきちゃったぞ、
ついに何か関係ない人出てきちゃった、
ついにアイオンウーザさんと、
アイオンウーザさん芸人の
秋野楓さんのやつなのに、
秋野楓さんの企画なのにっていう、1時間、都内でデートということで、なんだったらもうそのあれですよ、その同伴できますよ、お笑い劇場まで、お笑い劇場まで同伴ができちゃいます、
ね、でもネタは一緒に途中で見れなくなっちゃうな
まあそう、
その場合って途中で帰るのかな、
まあね、その
あれかもね、1時間の途中から急に他人になるかも、
劇場まで一緒に行くルートでそこで解散して、あとはもうお笑い見てくださいみたいになるかもしれないですけど、
そうね、
同伴だ、でだから 30冊で1時間なんですよ、言ったら、60冊使うと2時間高速できますからね、
高速できる、
ね、高速できるというか、まあその例えばそう1時間1時間で日を分けて 2days でもできるわけですよ、デート、
なるほどね
30冊買うとね、それでいて2冊ごとに通話の話も生きてますからね、30冊買うとだって10分で
30冊すごいよ、
150分、
2時間半
でデートもできて
実質3時間分確保、
確保できてやってますからね、ちょっとなんか、まあ、都内限定ではありますけど、
そう、あ、そうだね、そうだね、都内という条件があるからこそちょっと緩和されてるんだな、そこがな、
まあまあまあまあ、なんか、あ、一応なんかこうブースの方も日ごとになんか部数書いてるかな、9月4日現在362部だそうです、まあまあまあ、それで一応、ビジュアルボイスブック刊行決定後はスペシャルのお知らせが点々点って書いてますね、あと、これもなんかこうなんとなく分かってますけど、僕としてはここのあのビジュアルボイスブック出してるとこ、あのいろんな声優さん、あの僕前にもあの日向ゆかさんって方のやつ買ったりとか、ゆずきつばめさんって方もやってるのか、とかもあって、この人たち、部数が刊行できたらその後ローソンで宣伝ボイス流れるんですよね、
はいはいはい、
多分これかなと思ってます、
なるほどね、
だから皆さんローソンで秋の会でちゃんと声聞けます、多分
お前が嬉しいな、仕事中に聞けるから、
ローソンお越しの皆さんこんにちはみたいな、カウントダウン TV をご覧の皆さんみたいなやつが
ねえ
聞けると思うんでね、皆さんよかったらちょっと ご協力お願いしますという感じですかね、 あの、
色の仕事が嬉しくなるな。
あの、僕も一冊買って、プラスちょっと、サイン色紙、イラスト入りサイン色紙というものが、これもまた3980円とかであったんで、うん、それで一応買いました。で、買って、まだ慌てる時間じゃないなとは思ってるんですけど、
うん、
これで、なんか、ないようだったら、本当に、あれだったら、もうまだ買い足すつもりであります、正直。焼け石に水かもしれないですけど。
そう、ないよかって感じだよね。
うん。なんか、まあちょっと興味持ったら皆さん、ちょっとよかったら、これちょっと、買って、一冊だけでも買ってみていただけませんかみたいな話です。僕から言わせてもらうと。
マジっすね。
じゃあ、A4 サイズのオールカラー64ページ。こちらが3850円という。うん、
まあ、ネタとして妥当よね。
そして、一応ボイス特典が6時間入ってます。なんかめちゃくちゃ入ってます。これはなんか多分その本になんか QR コードみたいなの入ってるんでしょうね、多分、
うんうん、
そういう感じで、いろいろなんか合計で、6時間ぐらい、いろいろなんか、作品とかなんかいろいろ30分のやつがいっぱい入ってたりとか、そういうので内訳としてはね、うん、なんか ASMR 的なやつが入ってたりとかで、なんかこうそういう特典が入ってる、付録が入ってるボイスブックでございますという。なんかまあまあまあ秋の楓さんのやつよかったら皆さんちょっとね購入していただけたらというのが僕からのお知らせというか、まあ別ラジ的にもね秋野さんお世話になってますしね、
公式アンバサダーみたいなもんだからね
そうですそうです。だからなんかそういうので、
うん、
よかったら皆さんちょっとアクセスしていただけたらなという感じですね。ちょっと僕も貼っときますブログの方に、
うん、
ああそうだ、浜浜さんも書いてるな。あとお知らせというか、まあ早稲田さんのクラウドファンディング9月14日からスタートという、エクボガハラ、そうですね。これは僕もなんか、まあ、1万円以内だとなんかあったっていうのは、なんかそういうのだまでなら出せるなっていう感じです、正直。
まあなんかちょっと考えてみようかな、
うん、なんかそうですね。一応前も買ったんでね、前の早稲田さんのやつも買ったっちゃ買ったんで、ね、メイキングの DVD 付きのやつなんか買って、結局 DVD 見てたからな俺、
まあ、
買うだけ買ってちゃったみたいなところありますね。で CD は聞いたんですけどね、ワッターパスタフルワールド、なんてスパゲティ世界ってやつでした。だまあそんなね、早稲田さんのクラウドファンディングが始まってるね感じで、まあまあまあ皆さんよかったら、2枚組だったね確かね、19曲とか入ってるから
ね、めちゃくちゃ作ったらしいからね。
そうそうそう、すごいですね。まあまあまあそういうクラウドファンディング、多分ギネス載せようぜみたいなこと言ってました、ね、売り上げ
で。ああね、無料ね、
そんな感じのいろんなお知らせありますね、
うん、
まあ、よかったら皆さんいろんなもの、ちょっと推し活やなんかこうね、人助けみたいな感じの愛は地球を救うのかわかんないですけど、
うん、
こういった目ね、何かしら人を助けに、推し活が人助けになることがあるかもしれないんでね、よかったら皆さん、うん、そういうのにちょっとね企画に乗ってみるのもいかがでしょうっていう感じですね、
うん、
はい、ということで、以上でございました。あと大丈夫ですかね、シグナルクラス、
うん、ダメじゃないかな今日は。
いいですね、じゃあ、まあ、そんな感じで大いに語らせていただきましたという感じでね、終わりましょう、うん、別ラジ第413回でございました、
はい、
お相手はアキロと
シグでした。
それでは皆さんさようなら。
はーい。